小宮山雄飛です。お二人旅がいよいよ本格的にスタートです。12月6日名古屋楽雲寺、12月11日札幌ムジカホールカフェ、12月13日博多ステレオ、12月20日神戸フェリーチェトランスミットフロアハーバー、12月22日岡山白下公会堂、12月23日高松エレメント、12月27日京都京都府庁旧本館青鳥、そして来年の1月17日心斎橋ディグミーアウトアート&ダイナー、1月24日虎ノ門 JP アートホールアフィニスで行われます。皆さんぜひぜひ近くの会場を遊びに来てください。お二人旅2015あなたの街に行きます。週刊裏山ゆひ。さあ皆さんこんにちは、小宮山ゆひです。さあ今ですね、今日はこれ今収録した日曜日、昨日、新潟でお二人旅初日終わってですね、朝新幹線で帰ってきて今渋谷で、まあ、収録なので、まあ、ほとんどリアルタイムで皆さんにお送りしている感じなんですけども、今日はいっぱいね伝えることが本当にたくさんです。まずは昨日の、お二人旅初日で、本当はねこれあの初日終わって楽屋で渡辺ベイビーと一緒に、まあコムゾースペシャルお二人編っていう形で撮ろうと思ってたんですけども、もう渡辺くんがまあもうヘトヘトに疲れてましたこれで撮ってもね、何大丈夫かってこう不安な、ね、気持ちにさせるんじゃないかということですね、やめて、まあ、改めて明日やろうってなったんですけど、僕だけまたちょっと早く帰ってきちゃったんで、結局ね僕一人で喋ってますけども、昨日来てくれた皆さん本当にありがとうございました。本当にいいライブになって、結果的には2時間半ぐらいやったのかな。今回本当はMC をね短くしたりとかいろんなことをやってタイトにしようと思ってるんですけども、結果昨日も2時間半ぐらいになっちゃいましたけども、来てくれた人は分かると思うんですけども、割と今までのお二人旅に比べて、その本当にファンの人とのつながりというか、そういうのを重要視しておりまして、今お二人旅のホームページ、ホフディランのホームページで文通しようというコーナー始まってます。各地に僕と渡辺くんからメッセージ手紙を書いて、その返事をまあその会場に来る人たちに書いてもらうと、で書いてもらったやつを、ライブの中で紹介するというねのをやってたり、まあアンケートも取ってその中からリクエストで来てる曲をやってみたりっていうようなことをやってるんですけども、それがなんかまあ1回目にして初日にして本当になんかうまくいったなという感じで、まだね、来てない人のためにいろんな内緒のことがありますけども、いろんな今までにないアプローチでやる曲があったり、ちょっとまた本当今までとちょっと違うと思うんですよね。なので今までのお二人旅とかホフのライブをまあ楽しかったと来てくれた人もまたちょっと違う、すごく違わないんだけど実はすごく違うっていうね、感じになると思います。ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと、明日が静岡ですね。そしてその後もずっと続きます。それでですね、いろいろと、いろんな話があって、まずは、サタデーミュージックラボ、昨日和田アキ子さんとね、世良正則さん、そして途中バーバルも電話して呼び出してスペシャルで来てくれてっていうのをやりましたけども、それで発表しましたが、実は来週で最終回なんですね。これが、まあ、寂しいことに、まあ、いろんなことがありまして最終回になるんですけども、で、まあ、多分ね番組はまたいろんなところでやると思うので、まあ、東京 FM なのかまた他の局なのか、まあ、すぐいろんなことが発表になると思うんですけども、とりあえずサタラボは終了なんですが、和田アキ子さんとね、まあどうなるんだろうと思ってたの、話してとかもやってみて、何かねこれは面白いんですけど、本当にね自分の中で不思議なこう一個なんていうんですか、突き抜けたものというか、なんか和田アキ子さんが聞いてくれた人は分かると思うんですけど、かなりなんていうのかな、そのホームな感じで試合を進めるっていうと変な話なんだけど、アキ子さんって実はその、まあ、自分で番組内でも言ってたけど、その人のことは打つけど私は打たれ弱いのよっていうのは、あれ本当で、いわゆるゲストみたいな形で人の土俵だとすごい実は照れ屋だったりできないらしいんですね。でだからこそ逆にそのすごいホームの感じにその 自分のホームに持っていくような感じで、まあ、日本放送 の番組一緒にやってるアナウンサーを、まあ、連れてきちゃってとか、まあ、遊びに来て、日本放送のアナウンサーが東京 FM のスタジオの外で、アッコさん喋ってるの見てるみたいな、もうそういう面白いのも含めて、そのアッコさんが、まあ、本当にホームのような感じでノリノリでいろんなことを、それこそね、僕が、あ、まあ、バーバルは僕がバーバル近くにいると思いますよって言ったら、じゃあ呼んじゃおうって言って電話かけて呼んじゃったりとかで、実際バーバル来たりとか、なんか本当にそのアッコさんと僕とで、あの本当に生放送でも遊び倒してなんかやったみたいな、でああいうのができたことでなんかね、僕はすごくあの自信にやっぱつながってというか、まあ、通常であればね、あの大先輩の、まあ、音楽界であり、芸能界であり、その大先輩の、しかもドンみたいな人ですよね。まあ、女性ですけど、その、ドンを迎えたら、本当にどうも、いやもう、なんとかです、こうです、っていう側になっちゃいかねないんですけども、そこでなんか、普通にはそうじゃなくて、まあ、言ってみれば生放送のこの一個の番組っていうところにおいて、まあ、ある意味対等というか、もっと言えば僕が司会としてむしろ回さなくちゃいけないみたいなところで、で、あの和田アキ子さんと一緒に番組を作ったみたいな立場になったことがなんかすごく自分の中でちょっと一個面白いというか、自信に本当につながるものがあって、で、今週のあの、スタジオパークからこんにちは出ますけども、あれもやっぱりね、その、通常で言うとって変だけど、僕らがその NHK のあのね、まあすごい、まあ、長寿有名番組に出させてもらうってことで、どうもすいません、ありがとうございますっていうようなところが、あるんだけど、今回のこのですね、アフター和田と言いますかね、和田ショックと言いますか、悪行、まあ、何でもいいですけど、によって、あ、その、スタジオパークも、僕はまあゲストであるけども、その司会の方と、僕とでその1時間を面白い番組にするっていう立場なんだよな、と。これも見てる人からしたらね。そこに上下とか、本当に、まあ、ゲスト司会っていうのはあるにせよ、そこに先輩後輩だとか、こっちが出させてもらってますとか、こっちが逆に来てもらってます、みたいなのなくて、一緒に一個のショーを面白く作ればいいんだなっていうのがすごく、和田先輩のおかげで、掴めて。まあ、最近本当そういう出来事が多くてというか、その前の以前のビートたけしさんの下町コメディの時ね、に、3人での田中君と、まあ、いろんなことやって、新聞載ったら面白かったですけど、あれなんかも思えばやっぱり そこでね、たけしさんだ、伊藤聖子さんだとか、あるいは浅草だみたいなことに、そこに何か遠慮するんじゃなくて、別にみんなでこのライブをもう面白くするんだというようなのが結果的にやっぱ面白くなったんで、なんかそこにね、今自分の感覚がいけたというか、まあ、番組はもう来週で最終回ですけども、やっとここに来てそういう感じができたんで、来週のサタデーミュージックラブはそれを受けてですね、僕は生演奏もしようと、これも実は僕から言い出したんですけど、ゲストどうしようかみたいな話をしてるときに、最後だし生演奏やって、なんかもうめちゃくちゃにするはしないけども、になんか好きにやった方が面白いんじゃんっていうのは、向こうもぜひぜひっていうことになって、そしてその前のですねスタジオパークもおそらく生演奏することになるかなと、これも今向こうのスタッフといろいろ話してるんですけども、なんかとにかくそういうそのいろんなものが、別にそれを自分たちがみんなで楽しくすれば、ゲストだからこうとか、ミュージシャンだからこうとか、今回は司会の立場だからこうとかみたいなことはなくて、まあ、ライブもそうですけども、じゃあホフのライブだからこうとか、ね、ゲストに出たからとか、あるいはアコースティックだからとかなくて、そこをみんなで楽しくすればいいんだなっていう、なんかこう一個ちょっとある種達観したものになりまして、それで、まあ、全部本当つながっていく、それがあって昨日の、ホフ2人の新潟の初日なんかもすごく余裕を持ってファンの人と、お店の人とホフディランとスタッフとみんなでなんか、いい時間を作れたなという感じなんですよね。で来てくれた方は分かってますけど、例えばそのファンの方が、新潟に来たらこの、笹団子パンっていうのを買ってくださいっていうメッセージが来ていて、僕は昨日新幹線でちょうどそのメールを読んでいて、新幹線の駅の、ニューデイズで売ってますというので、おこれ面白いじゃん、1個ネタとしてニューデイズで笹団子パンを買ってって、それを会場にちょっと仕込んでおいてとか、でああいうのも本当にその あの、まあ、通常のライブとちょっと違うって言うと変だけど、本当に一緒になって作ってるっていう感じがすごく出て、あのすごく今いい形になっているので、あの皆さんもぜひラジオもそうですし、そういった、スタジオパークテレビもそうですし、もちろんライブもそうですし、本当に一緒になってですね、そこに今メールを送ってくれたり、あるいはラジオなんかって本当いつも言ってますけど、本当ラジオ局へのメールってすごく重要でね、あの僕らへのメッセージも嬉しいんですけども、そのラジオ、まあ、局のという番組に対してこんな風に聞いてましたとか、ね、小宮山由紀さんよかったです、またやらせてください、由紀さんじゃないと聞きません、まあまあそういうのとかねとかっていうので、あの本当にそのスタッフサイドも、あこういうのだなって変わったり、それを受けて我々もなんかこう変わったりみたいなことが起こるので、ぜひあの先週あたりからまたその DIY みたいな話をしてますけども、一緒にね、あの番組だからとかライブだからってことなくて、単純にそこの1時間そこの2時間、それをみんなで面白くするっていうような感覚でいろいろ参加してもらえればなと思っております。スタジオパークは残念ながらというか、何かこうもうあのやっぱりあれ日本中からいろいろね、あの修学旅行生だおじいちゃんおばあちゃんだ来るので、もうあの観覧席として観覧するのは多分難しいみたいなんですけども、多分普通に当日来ればあの外では見れると思うんですよね、映像も見に来ると言ってますけども、それは見れると思うので、ぜひ遊びに来ていて、それが木曜日か、そして土曜日も、生演奏やりますから、ぜひ、最後のスペイン坂2時からこれもね、あのちょっとしかもゲストもあのまだ僕にもサプライズで実は発表されてないし、なので通常ゲストのファンがみんな来るわけですけど、あの応募してね、ゲストがないからこれ誰が来るのかって話なんで、これホフディランファン来ないとね、これあれ最後は閑散としちゃうんで、ぜひ皆さん来週の土曜日は2時にですね、スタジオパークじゃねえよ、宮益坂、これ両方とも渋谷ですけど、あ宮益坂じゃねえんだあのスペイン坂、宮益坂逆です、スペイン坂スタジオにですね遊びに来ていただきたいと。これが木曜日がだからあって、土曜日がそうでしょ、あで金曜日が、あの人と話すか、西かな子さん、西かな子さんの本当にさらばね、小説すごくて、もうねこの話を一緒にできんのも本当に楽しみなので、これはまだチケットがちょっと残ってるのかな、あとあのまだ多分ちょっと残っ、まだ売り切れてないんじゃないかと思うので、ぜひぜひこれもね、西かな子さんの本を読んだことがある人であれば、そのやっぱ同時代にこういう作家さん、すごい作家さんがいて、その人と話せる、その人の話が目の前で聞けるみたいなことってすごくね、あれ何賞取ったの、僕ちょっと文学には疎いんでちょっと賞が分かってないんですけど、ちょっと待ってんだ、手元に、何賞これ、直木賞だよ、本屋大賞、これ並べて言うことか、これ第2位って、直木賞を取ってんだよ、本屋大賞第2位ってもそうですけど、直木賞作家のですね、西かな子さんを目の前でこう見ていろいろ話を聞けるっていうのもまたこれもすごいので、まあ目的には結構濃厚な木金土と続きますから、ぜひこれね、もう地方の人もこれのためにね、ちょっと休みを取って東京に来るぐらいね、木曜スタジオパーク、金曜、虎ノ門でも西かな子さんとトークショー、そして土曜日、生放送ね、サタデーミュージックラブ生演奏もやりますからっていうぐらいのつもりで、ぜひ皆さんね遊びに来ていただきたいなと思います。そして北大隊も本当に調子いい、明日も静岡、渡辺くんがチケットの売り上げをすごく気にしてますから、ぜひ静岡も来て、その後は、長野の温泉のフェスで、これも多分面白いと思う、ぜひ、来てください。これはちょっとまあイベントなんで短い感じでホフ2人でやると思いますけど、その後名古屋楽園寺でさらにあっちこっち行きますから、ね、ぜひぜひ皆さん、まあこのね自分で言うのもなんですけど、こうツイッターとかいろいろ見てればなんとなくね今調子良さそうだなっていうのが伝わるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひいろんなものをチェックしてまた遊びに来ていただきたいと思います。ここはなんか告知大丈夫かな、僕告知を結構忘れてる気がする、まあ、とにかく今ねあの我々そのホフディランの、ホームページでね、あのお二人のことも含めて、愛し合って世界は回るのね、いろんなその後の、メールいただいたメールだったり、あの PV 作ってもらった PV だったり、とにかくいろいろ発信してってるので、日々チェックしてキーポンフォローで皆さん遊びに来ていただきたいと思います。というわけで本日も一人でお送りしました、週刊浦山ゆうひでした。